さあ皆様いかがお過ごしでしょうか。お時間です、今週は裏側大公開シリーズボリューム3やってまいります。セータのラジオ。この番組は太鼓芸能集団鼓動のメンバーである私サイグサセータが個人の主観満載でゆるくお届けする毎週木曜20時配信の参加型ラジオとなっております。今私はどこにいるかと申しますと、春のワンアースツアーを終えて佐渡島に戻ってまいりました。大きい声で喋れるぜっていうね、この自宅で喋っております。目の前では猫がグーグー寝ておりますけれどもね、まあそんなことも気にせず喋っていきたいと思います。この日中の時間帯はね、普通私が家にいないので猫もね、構わずにどんなに大きな音が立ってもですね、目の前で寝てるということでございますね。いやー、佐渡、戻ってまいりました。ツアーを終えましてですね、本当に、いろんなところでお会いできた皆様ありがとうございました。今ちょっと困ってるのが、来週は企画が決まってるんですけど、シャープ41以降ね、どうしようかなっていう感じでございます。もう僕ツアーに着かないんですね、この先。次公の場に現れるのはですね、小編成ではちょくちょく出るんですけど、まあ、大きいところで言うとアースセレブレーションとかですね、なるわけですよ。その間はですね、私基本的に研修所の方でみんな、研修生と一緒に屋台林を叩いたり田んぼを畑やったりとかですね、するという予定なんですけど、その間どういう喋りをしていこう、行こうかなと、すいません噛みました、思ってるんですけど、田んぼの話とかね、畑の話はもう小松崎翔吾大先生がね、1000倍特許でやってますから、まあ研修所の話は僕が感じたことも話しつつ、かなと思っております。まあなんかいいトークテーマとかあったらですね、皆さんから募集してますんでね、ぜひこれについて話してくれみたいなのをやってみたいし、あとは普通のお便り、なんていうんですか、100本ノックみたいな風にしてみようかな。じゃあそうしようかな。じゃあシャープ42は普通音100本ノックで行ってみたいと思います。100本答えられるかな。でね、だんだん9月が来ると1年ラジオ1周年ってなりますね。まあいいや、こんなねザレ事はともかくとして、今回はやってまいりますよ、裏側大公開シリーズ。このコーナーは私たち鼓動の公演を裏で支えてくれている舞台スタッフの方々をゲストにお迎えする企画でございます。いや、各部門のスタッフがいて初めて一つの公演が完成しておりますので、このコーナーでは普段お客様から見えないところでどんな作業が行われているのか、現場の苦労やスタッフさんから見たメンバーの裏話なんか、裏方仕事の事実を直接ご本人に聞いていきます。次に鼓動の舞台やコンサートを見に行くとき、劇場の見方がちょっと変わるかもしれませんということでですね、お話をさせていただきたいと思います。今回登場していただくのは海外制作、神谷由衣さんでございます。海外制作って何っていうね、話だと思いますんで、そのあたりも詳しく掘り下げていけたらと思います。裏側大公開シリーズはですね、実はものすごい人気の番組となっておりまして、表方に出ている制作スタッフの竹間実とかにですね声をかけていただいたり、あとは舞台監督の今貝和樹、私たちは和樹さんと呼んでますけど、和樹さんは、もうね本当大人気で、まさか和樹さんがの声を聞けるとはというですね、鼓動ファンの、憧れの的でございますからね。私も各言う私も和樹さんがバリバリ現役メンバーだった時に鼓動に憧れて入ってきたという身でございましたので、まず最初に驚いたのは和樹さんがなんかスタッフ側にいるということがですね、私研修所に入ってからまずめちゃくちゃびっくりしたことではありましたということを思い出しつつ、そんな話は置いといて、ゆいさんのお話をちょっと聞いていきたいと思います。どうぞ。
と、海外制作をしております神谷由衣です。
おい、ということで海外制作神谷由衣さんに登場してもらっております。いやー、今は私たちはワンアースツアー立川公演スタッフ楽屋です。
はい、
まずはですね、裏側大公開シリーズということで、海外制作とは一体何ぞやというところからですね、
はい、
ちょっとざっくりどんなことをしているか教えていただいてもいいですか。
多分、その前に多分私たち裏側だから、あまり人前に立たないっていうからちょっと緊張してます、
はい、あ、なるほどなるほど。
で人前じゃないんだけどね、
はい、
でみのりちゃんの回でも話してくれたように幅広くって、 て、それに付け加える形で言うと、うん、やっぱ海外ツアーだから、うん、世界、日本を離れたところで鼓動が公演できるように全部整えるのが私たちの仕事です。
なるほど、はい、今鼓動の海外制作はゆいさんのみではないですよね。
そうね、何人かいます。いろんな形で鼓動に関わっている人たちが、まあ、主にですけれども、うんうん、何人か心強いスタッフがいます。
いますね、
はい、
ちょっと差し支えなければ、うん、ゆいさん の、 あの略歴というんですか、うん、あの生まれ育ちをちょっと教えていただいてもいいですか。
生まれ育ち、まあ、出身はロサンゼルスで、はい、来ました。いわゆる日系アメリカ人ってやつ。
日系アメリカ人というやつ、
国籍アメリカです。
はい、お
で、はい、最初鼓動で始めた時はあまり日本語上手じゃなくてコンプレックスでした。
そうなんですね、うん、
やっぱり特に日本語だけじゃなくて日本語の舞台用語、鼓動の用語とか、うん、だから学ぶ言語だけじゃない用語が苦労したね。
うん、なるほどな。なんで鼓動の海外制作になられようと思ったんですか。
そうね、いっぱいはしょると、
いっぱいはしょると、
もともとロサンゼルスで商社マンしてて、
はいはい、
なんだか自分でもっと自分が好きなことを、例えば僕は大きくなったらサッカー選手になるとか、うん、パティシエになるっていう子どもたちが実際その夢を叶えてる気持ちで、自分が好きなことを仕事にするってどんな気持ちなんだろうって思ってきた。
なるほど、うん、そんなゆいさんですけども、うん、海外制作、なんか鼓動の国内制作っていうものと海外制作っていうもので、
うんうん、
一番違うことっていうのは何ですか。
まあ、私は英語喋れちゃうから、はい、多分それを生かしてみんなが異国の地で公演だけじゃなくて旅もするから、うん、はいはい、それを、うん、みんなは分からない、でも私は分かるをリードしていく。それは旅をする、移動だけじゃなくて公演をするっていうことに対してのリーダーになるっていうのが結構大きいかなって思ってる。
なるほど、なるほど、うん、もう全然違いますもんね。国内だけ、まあ、鼓動のメンバーって割と海外に行ったことなくて、
うん、
メンバーになって初めて海外に行くっていうパターンもすごく多い中で、
うん、
なんか知らないまんま海外行くと危ないことみたいなのがいっぱいありますもん
ね。そうだね、だからもちろん海外怖くなってほしくないから楽しんでほしい、うん、はい、安全に行ってほしいから、はい、その安全情報もしっかり伝えながら、うん、なおかつやっぱいろんな文化に触れるから、
はいはい、
お邪魔する国に失礼がないように、うんうんうんうん、でマナーとかも話すし、そういうこう本当に演奏だけじゃない部分でみんなのサポートするのが私の仕事とかなって思ってます。
なるほど、うん、なんかゆいさんが舞台袖で演奏者の演奏とかを見ることってありますか？
うん、ある。
なんかいろんな人にこの話聞いてるんですけど、うん、プレイヤーの、
うん、
なんだ、今日決まってんねみたいなのと
か、
この人こういうところいいなみたいなって感じる時ってあります？
ね、あるし、その場合は私袖じゃなくて前から見ることが多くて、
うん、おいおい、
やっぱり私ね、本番見るときお客さんばっかり見てて、あんまみんなのこと見てない。
お、え演奏している舞台上を見ずにお客さんを見てる、
うん、そう、みんなは素晴らしい演奏してくれるのはもちろんだから、すごく私は信頼してるから、
はいはい、
見てない
見てない見てない、うん、お客さんのリアクションを見てるんですか。
そう、見てる。お客さん楽しんでくれるかなとか、 あここはこういう反応なんだとかを見るのが好き。でその中で今日みんな決まってんなっていうのはいっぱいあるけど、うんうん、一番分かりやすかったのはブラジルツアーに2016年に行って、
うん、
前の夜にみんなでお肉をいっぱい食べて、
はい、
でダダンっていう男どこだけの演目の、はいはいはい、演目というかプロダクションなんだけれども、あの男性ばっかりで めちゃめちゃ音がでかかったんよ。その翌日、肉を食べた翌日。
肉を食べた次の日の音がでかかった。
わかりやす
く。わかりやす。いいですね。
それはニヤニヤしちゃって。昨日お肉食べさせてやったわって気持ちになった。
なるほど。肉食ったらちゃんと音でかくなったんで、よかったですね。食べさせてあげがいが、がいがありましたね。なんかアメリカのお客さんと、
うん、
まあ、今アメリカって言っちゃいましたけど、
うん、
まあ、ゆいさんアメリカ担当のことが多いじゃないですか、うんうん、アメリカのお客さんと日本国内のお客さん、
うん、
どちらも客席見てます？
うん、大好き。
全然違います？
あ、違う時もあれば一緒の時もあるから、うん、別にこう何がいい悪いとかじゃなくて、この国はこうなんだとか、
うん、
この都道府県はこうなんだとか、うんうんうん、本当国だけじゃなくてその土地だったりその町だったりで反応が違うのが好き。
あ、うん、それはすごい制作さんの立場ならではの着眼点ですね、
うん、大好き。お客さんが大好き。
なるほどね、うん、なるほどなるほど、うん、じゃあ次の質問ですけど、はい、ヒヤッとしたような。
あ、そうね、
そうだね、ちょいハプニングまがいの事件の話とか。
そうね、
はい、聞いてるんです
けど。難しいんだよねこれね。
そう、この質問はすっと答える人いないんですよ今
すごく難しいんだよね、はい、もちろんたくさんあるのよ
もうね、頭の中にはもう出てるんだけど、
うん、
公共の電波に乗せていいかという今フィルターがものすごい勢いでかかってるわけです。
すっごいあるし、特に海外だと普通にスムーズに行うことなんてまずないんよ
むしろね、むしろ、うん、ハプニングない方がないって。
そう、
はいはい、
そうね、
もうちょっとやそっとじゃ動じなくもなるわけです ね、
う
ね、
はい、うん、これが言える範囲かどうか分かんないんだけど、言える範囲で お話ししようとすると、
はい、
やっぱり海外ツアーだけじゃなくて、私はアースセレブレーションで海外のゲストをこうお招きする担当の時もある、
はい、
でそういう時にやっぱり私たちの おもてなし心と向こうのおもてなし心もあって、
うんうん、
言葉が違って文化も違うとそれがちぐはぐになっちゃう時がある、
はいはいはいはい、
でその気持ちがちぐはぐになっちゃう時に、
うん、
勘違いが起きてしまう可能性もある、
はい、
の時にやっぱり私は通訳ではなく制作だから、うん、通訳しちゃうとその言葉だけ通じるよりかは思いを通じたい、うん、伝えたいから、うん、あ、ごめんね、私たちは良かれと思ってこういうことをやろうとしたんだけど、うん、皆さんは良かれと思ってこういうことをしてくれたんだよねっていう間に入るのも私の仕事だから、うん、ヒヤッとする可能性があることを防ぐことがいっぱいある。
なるほど、なるほど。
EC だけに限らず ね、
まあ、そうです
ね、やっぱ海外行って、あ、私たちはごめんこうやろうとしたんだけど皆さんのいつものやり方はこうですよねって言って、
はいはい、うん、確かにそうですね
が私の役割かな。
本当に海外に行って一番、うん、びっくりしたのは、
うん、
日本の劇場、これいい悪いって話じゃなくて、うん、日本のこう劇場で公演してた時に本番中に、
うん、
劇場のスタッフさんとかが、うんうん、袖の中を歩き回ることってあんまないんですよ、
うんうんうんうん、
でも海外に初めて着いた時、うん、僕が一番びっくりしたのはやっぱそれが普通
に
歩き回ってらっしゃる、
ね
うん、で別に僕はびっくりはしましたけど、
う
ん、彼らにとってはそれが何にも悪いことでも何でもないわけです。
そうなの。
で僕らが楽屋で使っているところのロッカーに、
うん、
自分の楽器がしまってある楽団員の方が劇場に使ってきて、
う
ん、僕らの楽屋に入ってきて、
オケの方々ね、
そうそうとか、
うん、
でもあ、こういうもんなんだな。
そう、私たちお邪魔させていただいてるから、そう、ね、そうだからそれはお邪魔しますっていう気持ちでやる、
はい、そうですよね、
うん、
すごくびっくりして、エジプトの公演に行った時も、うん、開演する5分前くらいに、うん、舞台の中に入ってきてお客さんが写真撮ってたりしてて、
あ、
でその時その時の海外制作の方がさすがにその時は、うんうん、もうあとで5分で始まりますので、
う
ん、言ってくれてたんですけど、うん、あ、こういう確かにそういう部分の折衝をしていくっていうのが一番難しいですよね。
そうね、ベトナムツアーでもねそういうちょっと似たようなこと
あ
って、うん、だからびっくりもするけどそこはなんか 怒るとかはないかな、
うんうん、なるほど、うん、そう面白がるという気持ちも私たちはありますしね、その文化の差、
そうね、
それも拒絶しちゃっていったらもう何にも、う
ん、もちろん安全面に関わることだったらすぐ動いたりするけれども、でもなるべく皆さんの文化や言葉をリスペクトしたいなっていう気持ちは強い。
ありがとうございます、
はい、
では最後みんなにこれまた聞いてる質問なんですけども、はい、ユイさんが海外制作をしていてよかったなと思う瞬間とか、
うん、
この仕事こんなことがやりがいでまた続けたいなと思うみたいなこと、うん、ちょっと伺ってもいいですか、
うん、いっぱいあるんだけど、はい、私はやっぱり太鼓が好きっていうよりかは太鼓に、ま、あの集まってくる人が好きだから、うん、もちろん鼓動のみんなも大好きなんだけどお客さんが大好き、うん、ですごくその象徴的な瞬間今も忘れない、私の鼓動で勤めている十何年の中で一番好きな思い出はブラジルで、ファベーラって言ってその、はい、スラム街の近くで公演をした時に太鼓を見たことない皆さんで、スラム街だからあまりそういう機会がない皆さんの前で何千人の前で演奏したのね、
うん、
その時大泣きしたね、
うん、
なんか自分がやってる仕事の意味を言葉にはできないけれども、その時なんか気持ちでグーってなんか上がってうわーって泣いた。
うわなんか伝わってくるものがありますね。
そう、なんか言葉の言葉、それこそ言葉と文化を超えた瞬間をなんか目で見えた気がして、音で聞こえた気がして、なんかそれがやっててよかったなってなった瞬間忘れない。
なるほどな、
うん、うーん
素晴らしい。そんなカレーをこぼした話じゃないですね
いやカレーはカレーでヒヤッとするけど私もそれ同じことになったらマジでヒヤッとする。
いや確かに、でも太鼓叩くっていうことがそうですよね、国内の制作の方と舞台監督と今話聞いて、
うん、
なるほどなって思いましたね。言葉の壁を越えるっていうことに関してはやっぱりアンテナがあるんですね、うん、ユイさんの中には。
私はまだ和樹さんの話聞けてないけど、多分ワンアースの話をされてたと思うんだけど、はい、海外ツアー海外公演っていうのはコドンのそういう理念にとってすごく大切な部分だから、私も緊張感持ってやってるけども、うん、そういう瞬間に出会えるって本当に美しい景色だなって思う。でそれはもう海外でそうやって遠く離れた日本の私たちを知ってくれてる皆さんのおかげでもあるし、日本でも盛り上げてくれてるお客さんのおかげでもあるから、やっぱ私はお客さんが一番好きだね。
うん、すごい締めくくりになりましたいやありがとうございました、ユイさん。
ありがとうございます。すいません、私のこんな話。
いえいえ、とんでもないです。ぜひまた機会があったら出てください
ありがとうございます。
では今日は立川公演ということで頑張ってまいりますので、お客さんの様子チェックしてください、
はい、ぜひぜひ。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
すごい話を聞くことができてしまいました。いやー、元の生態に戻ってまいりましたけれども、なんだか今鳥肌が立っておりますね。この後ペチャクチャペチャクチャ私が喋っていいのか、このまま終わってもいいんじゃないかというぐらいの、うん、熱量を持ってユイさんお話ししてくださいました。これを収録したのは東京の立川公演の時でしたね。スタッフ楽屋で、お話をさせていただいて、実はかなりいろんな人が出入りをしましてですね、この途中カットしたりも結構しておりますが、頭から振り返っていきましょう。海外制作とは一体何ぞやということですね、ということでございますけども、日本を離れたところで全部整えるのが私たちの仕事ですね。一言で言ってくださいましたけども、これいかに大変なことかって皆さんは想像つくでしょうか。日本だったらですね、言葉は通じる、銀行からお金は引き出せる、クレジットカードは使える、キャッシュレス決済、携帯の端末、電波、もうちょちょいのちょいでございます。皆さんが普段生活しているところですからね。ところがどっこい海外に行くと全部そうはいきません。 事前にですね食費を支給したり、じゃあ現金にするのか、社内預金に入れるのか、クレジットカードを使うのか、どういうふうにするのか、そういったところからですね、整えなくてはなりませんし、宿泊するホテルの周りの治安の状況ですとか、そういったことも全て、制作のスタッフの方が教えてくださいますし、まあ、フライトですとかバスの移動、そういったものもですね、国内だったら 3,4 時間がまあ1日長くて6時間とかが関の山ですけども、海外とか行くとですね1日13時間移動とかですねありますし、まあ、今回ルーミナンスであのヨーロッパツアーでもありましたけど、まあ、トラブル、フライトのトラブルがあったりとかもしますので、それを全部整えるというのは一言に言ってもめっちゃ大変なことなんでございますよ。で、海外制作の方はユイさん以外にも何人かいらっしゃると言いましたけどもね。いや、だからなんかこれ、あの、守護神みたいな形でですね、私の中にはイメージがありましてですね、このアメリカのね、あの、こう、なんていうんですか、アメリカ担当、神谷ユイみたいな感じなわけです。僕の中のイメージからすると。ズドンみたいな感じなわけですね。で、こう、あの、東の、だからヨーロッパの方で行くと、もう、東の守護神がいるわけですね。で、こう、アジアにはアジアの、もうアジアの守護神がいるわけです、古道には。その守護神の一角なわけですね、私からすると。神谷ユイさんはですね、ユイさんユイさんと言って、こんなね、こう優しい感じの、ユニークな感じの話し方をしてくれたんですけども、超絶守護神なんでございますね。はい、ということで、出身はロサンゼルスとおっしゃってましたね。日本語が上手じゃなくてコンプレックスだったっておっしゃってますけどね、そうだったんですね。今全然そんなことないですけど、やはりね、まあそういうのあるんでしょうね。今だって逆を考えたら、自分が例えば、アルゼンチンに行って、ちょっとタンゴのプロになろうと思ったら、それはさすがに、舞台用語とか覚えるの大変でしょうね。うん、まあそんなことなんだと思います。なんで古道の海外制作になろうと思ったかっていう話もですね、さすがのバイタリティでございましたね。ロサンゼルスで商社マンしてて、日本で太鼓の仕事についてみたいってすごくないですか、その路線変更。まあ大路線変更してる古道の関係者の方ってかなりいらっしゃるんですけど、ユイさんもその一人ですね。自分が好きなことを仕事にするっていう気持ち、うん、素晴らしい。だってロサンゼルスで商社マンしてたらですね、今とは違った、人生だったはずなわけですけども、そこをねあえてもう茨の道に飛び込んでいく、波乱万丈の人生を好き好んで放り込んでいくというですね、やっぱり古道スピリッツを持ってるんだなというふうに感じましたね。だって逆を考えてみたら、今から僕がアルゼンチンの、タンゴのプロフェッショナルグループに俺は好きだから行ってみようと思ってですね行くってことですからね。ちょっと俺2年間アルゼンチンに行ってタンゴの修行してくる、携帯使えないけどみたいなことなわけですね。それをするバイタリティの持ち主なわけです。海外からいらっしゃる研修生とかスタッフの方っていうのはね、みんなそうなんですね。だからね、やっぱりね、面白いですね、喋るとね、いろんなこのバックグラウンドを持っていてですね。まあそんなわけでございました。で、海外と日本で一番違うことって何ですかって言って、いうことはですね、やっぱり、日本と違って、ツアー全体のリーダー的なことをしてくださるって感じですね。日本だったら、自分で自分の管理はできますけども、海外だったら例えば移動の手配だとか、そういった食事の手配だとか、そういったことも制作の方がですね請け負ってやってくれています。公演をね、ただ一発公演をドカーンって2時間やることというのと、あと2ヶ月間旅をするっていうことはですね、全然違うことなんですよね。はい、なので、まあ、それをですね取り仕切ってくれているというのが、まあ、海外の一番違うところというふうにおっしゃっていましたし、メンバーもですね、古道になってから初めて海外に行くよという方も結構いらっしゃるわけです。英語喋ったことないという方もですね、いてですね、その中でですね、もうあのいいですか、税関くぐる時とかめちゃくちゃびっくり、ビビり散らかしながらですね行くわけです。あの空港の、初めて、アメリカツアー、ヨーロッパツアーに行くとですね、パスポートを提出して、あなたはビザを取ってますねと、怪しい人間ではありませんね、じゃあこの国入っていいですよという税関という場所があります。そこの税関のね、人がですね、非常に怖いんですね。うん、パスポートプリーズって言われて、すいません、すいません、みたいな。でもね、僕、怪しいものじゃないんで、怪しいものじゃないんです、みたいなね、風に、おどおどしてると怪しいとか思われちゃうかなとか思ってですね、なんてもなんても先を読んでですね、でも税関の人たちはね、日に何度もそういう人を相手にしているのですね、もうパスポートをさっと返してくれて、あ、次行っていいよって言ってくれる方もいらっしゃるというね、まあ大体がそういうパターンなんですけど、たまに、いつから、ヨーロッパに来ていつ出ますかとか、アメリカには何日間滞在しますかっていうのね、 英語でパンって喋りかけられるわけですね。それが海外ツアーの初イングリッシュです、ね、非常にビビるというね、いうのがまあ海外あるあるというか、僕も20歳21歳で初めて海外に、あ、違う鼓動として海外行った時はですね、みんなに遅れを取ってはいけない、このツアーメンバーから離れてはいけないという思いもありつつ、でも別に英語をそんなに喋れるわけじゃない、この税関の人はすごい僕に質問してくる人だったらどうしようとかですね、あたふたあたふたしながら行ったのを覚えておりますね。はい、まあそういう人たちのことも全員安全にですね、お世話をしながらですね行くというわけなんでございますね。もう全部イエスって言えばいいってわけじゃないですからね。はい、まあその文化に触れたりとか、このマナーの違うことも教えてくれるというふうにおっしゃってましたけども、まさにそれでですね、この春まで行ってたヨーロッパツアーでよく言われていたマナーの差というのは、あの居酒屋とヨーロッパのバーというのはですね、もう根本的に違うよということですね。よくある話かもしれませんけども、このセータのラジオをお聞きの皆さん、ヨーロッパツアーに行くときは気をつけてくださいね。行きますよ。居酒屋では店員さんを呼ぶときに、すいませんって言ってもいいじゃないですかね。お客、あのスタッフさん来てほしいとき、すいませんちょっといいですかみたいな言っていいですよね。でもヨーロッパでですね、そんなこと言っちゃいけないんですよ。いいですか。ヨーロッパのもうね、ちゃんとしたもうジェントルメンたちがですね、いっぱい座ってるわけですね。あの、あ、ジェントルメンって言っちゃいけないのか、まあね、あの、まあ何でもいいんですけど、まあ人、あのすごいきちっとしたね、皆様方が座ってるところですね。あの、私のテーブルを担当してくれるテーブル好きの、ウェイトレスさん、ウェイターさんがいるんですね。その方がですね、ちょっと目配せをするだけで来てくれます。気づいてほしいときはちょっとこう、ううぐらいな感じを見せるとですね、もうスッとこっちに来てくれるわけですね。そういうこう荘厳な雰囲気が漂う、こうもうね、 パスタをすすったりとかラーメンをすすったりとかするようなところじゃないですからね、ヨーロッパという場所は。そこでですね、いきなりすいませんとかそういうことを言うとですね、非常に空気が悪くなります。それはマナーが悪いというわけですね。居酒屋とは違いますが、よく覚えておいてくださいね。これヨーロッパに住んでる方、このラジオ聞いてて今爆笑してるはずでございます。はい、日本ではね、当たり前でございますけども、海外ではダメなことっていうのはいっぱいありますね。はい、次いきます。今日長くなりますね。はい、舞台上でのプレイヤーのことは見てないらしいですね。信用してるから見てない。なるほど、そうきましたかと。さすが海外制作でございます。お客さんのリアクションを見ていると。でもね、僕ちょっとわかるんです、この気持ち。僕も研修生だった時、1年生の発表会が終了すると、僕たち1年生はですね、あの2年生の発表会見ていいよっていうことになるわけですね。で、あのメンバーの皆さんが、研修生の発表会を見るので、1年生たる僕たちは、あのギャラリーと言われる中2階みたいな2階のところに上がって、2階にこう体育座りして小さくなって見るんです。で、2年生が演奏してるのを見ることができるんですけど、僕はその時2年生の発表じゃなくてメンバーのリアクションを見てました。そういえばこういう演奏に対してメンバーはどうリアクションするんだろうな。その時は意見書というのを紙とペンで持っていてですね、この子はこういう風な癖があるとか、そういうのペンを走らせる様を見ていたのを覚えてますね。はっていうね、というわけでございます。どういうタイミングで、何を、なんだ、すごい決まってんなと思ったタイミングって話もしてくれましたけどもね、焼肉食って太鼓叩く時にすごい音がめちゃくちゃでかくてかっこよかったって言ってましたね。素晴らしいですね、やっぱ鼓動のメンバーは。考えてみてください。今 AI がこんなにも世界を席巻してですね、第二次産業第三次産業が盛んになっている中、私たちは何をしているかというと、肉を食って太鼓を叩いている。素晴らしいじゃないですか。どうですか、鼓動に来てみませんか。そこのあなた、肉を食って太鼓を叩く、こんな縄文時代から続く暮らしを未だにやってますよ。携帯も見ずに、最高でございます。ぜひ来てください。ということで次、そうですね、国や土地町で反応が全然違うのが好きですって話もしてくれてましたし、まあ、ハプニングまがいになった事件の話もですね、もちろんたくさんあるんだけどという前置きありつつもいろいろ話してくれましたね。まあ基本的に海外だとスムーズに行うことがないと、これもなかなか面白いなと思いました。ロストバゲージがあったりとかですね、照明さんに仕込んでいた仕込みが全然されてなかったりとかですね、私も経験がありますね。なんだかスタッフの方がカリカリしているなと思ったら、大体何かこうね、トラブルが起きてるんだなというね、にこやかな目で気持ちを落ち着かせながらその場を過ごしているというわけでございます。で、アースセレブレーションの担当の時もありますし、先ほどもね、居酒屋の話をしましたけど、自分たちの当たり前と、その国の当たり前が違うとですね、何も悪気ないのにめちゃくちゃ失礼なことをしてしまっている。まあ、それはお互いに悪いことしてると思ってないんで勘違いですからね。で、そういったことを、こう、気持ちと文化の思いを交換するみたいなことを制作の方が、ゆいさんがやってくれてるっていう話なんですね。いや、それ相当な苦労をかけてるんでしょうね、私たちは。もう本当にいつもお世話になっております。 そうそう、海外のコンサートホールですよね。海外のコンサートホールに行くとですね、劇団員の方っていうのがコンサートホールで常駐して、そこでバイオリンや、コントラバスや何やそう楽器を管理されてるわけですね。でそこに自分たちの楽器があるから、まあ、普通に取りに来るわけですけど、私たちが公演をする日は私たちの楽屋になっているんですね。で日本だともうコンサートホール貸し切りになるのが当然なので、まさか部外者の方がですね鼓動の内部に楽屋まで入ってきちゃうなんてことはほとんどありえないわけなんですね。そんなことになるセキュリティではないんですけど、ヨーロッパの場合ですね、とかアメリカの場合もそうですけど、ヒュンとこうですね入っていらっしゃる。でだって自分の楽器が置いてあるんだから取りに来るわけですね。でそういったことを知らずにいるとですね、うわ楽屋に知らない人が入ってきたってなるわけですけど、まあ、そういう文化の激突をですね面白がれるかどうかということがまず一つ素質なのかもしれませんということでね、最後のお話ね、もう本当に僕がこの口を挟むべきじゃないなとも思いますけども、太鼓に集まってくる人が好きというふうにおっしゃっておりましたね。今も忘れない思い出として、このファベーラ、ブラジルですか、スラム街の近くで何千人の前で演奏した、ちょっと待って、すごい鳥肌立ってるな。でその何千人もの前で演奏した美しい景色だったというふうに、それを見てねボロボロ泣いたというふうにおっしゃってましたけどもね、なんかこの何がどう素晴らしくてどう泣いたっていうのをゆいさんが言葉にしないっていうのが僕はめっちゃ感動するんだよな。やっぱ言葉にできないことがあるから音楽で伝えられるんだなっていうのをね感じるんですね。その景色を僕も見たいな、そういう気持ちになりましたね。うん、なんかこの話を聞きながらなんか彷彿と思い出していたのは、私はあのボイスズオブサウスアフリカという南アフリカのシンガーの方々とアースセレブレーションの時に共演させていただいて、その時は南アフリカからわざわざ佐渡までねいらっしゃって歌を披露してくれて、私たちとコラボレーションしてくれたんですね。で皆さんはアパルトヘイトといってですね、差別を受けていたことのある方々だったんですね。で日本の私のようなですね若輩者からすると、差別を受ける感覚というのは肌にはないわけですよ。全然わかんないわけです。あの頭ではわかるし目で見て、ね、理解はしているけど、それが実際どんな苦痛を伴うものかっていうのはあの分かっていないはずなんですね。その頭ではわかってるつもりでも、でそれがこういかなるものだったかというのを、ちょっとでも片鱗として知ることができたのはですね、そのボイスオブサウスアフリカの一人の方が、リーダーの方が、あの私たちと演奏を終えた打ち上げの時にですね、何よりも嬉しかったことは何かという話をしてくれて、その時に私たちを音楽家として平等に扱ってくれたことが嬉しかったっておっしゃったんですね。でそれって平等に扱われてない前提があったから話が生まれてくることなんじゃないかって気づいたんです。どこに行ったって音楽家として平等に扱われてる人がそんなこと言うわけないじゃないですか。だからよほどのことがあって平等に扱われないっていう状態を、対話すら成り立たないという状態を超えてきてるんだなという、超えて音楽をやってんだなという、歌うというのは彼らにとってそこまでのことであり、対等に話ができるという僕にとって当たり前なことが彼女らにとってはそこまでのことであるんだなというね、しみじみとした深いところに問いかけてくるものがあって、僕にとってはその感覚が非常に衝撃的で、ワンアースってむずいなって思ったし、美しい理想だなって思った瞬間なんでございました。ゆいさんにこの話しようって思っててできてなかったんで、今ここで聞いてくれてるゆいさん、そういう風に思いながら話聞いてましたっていうことでね、なんだかジーンとくるものがありますけれども、まあ今回はそのあたりで終わらせときましょうね。35分経過しておりますね、カットしてもう少し短くするかなと思いますけども、ではここで、質問コーナーの方に参ります。よっしゃ、それじゃあまたいろんな質問を読んでいきたいと思いますね。たくさんの質問ありがとうございます。皆さん企画の案も募集してますんでね、なんか面白い質問ありますかね。演奏中にメンバーのミスに気づいた時、セイタさんはどう反応しますか。 目で合図するのか音でカバーするのか、それとも無視するのか。え、目で合図するし音でカバーするし無視します。これはそうするしかないからです。音楽というものは一回始まったら一回最初からやり直すってことはもちろんできないわけですね。で、ミスを起きてる人がミスに気づいてる場合と自分のミスに気づいてない場合っていうのがあるんで、それは自分でこう目で見ますけど、ミスに気づいてない場合は目の合図に気づきませんので、まあ音をちょっと大きくしたりとか、あるいは自分で進行を貫くことでその人と帳尻合わなくなるので、それによってミスに気づいてもらったりとかするんでね、あのどうするかっていう処方箋はありませんね。ミスには千差万別です。ミスはもういろんな種類があり、一度たりとて同じミスっていうのはないのでですね、あのまあそれはね、もうその場でしか鍛えられないです。もう緊急時対応の能力は緊急時にしか身につけられませんのでね、それはもう緊急の事件がバチが飛んでたとか折れたとかなったら、その人の人となりがその瞬間に試されるわけですね。バチを取りに行くのか、それとも舞台上の演出を重視して取りに行かないで無視するのか、それが難しいんですね。天秤にかけられますね。ということでございます。じゃあ次で最後の質問にしますけども、オリジナル曲を作るとき、セイタさんは降りてくるタイプですか、それとも組み上げるタイプですか。生みの苦しみについて教えてください。なんか答えたことあるような気もしなくもないけど、僕はですね、どちらかというと文系の作り方っていうんですかね、文系の作り方と理系の作り方っていうのについてね、大昔ちょっと先輩と話したことあるんですけど、なんか理系の作り方っていうのは、その先輩曰くサビを作り、 A メロを作り、 B メロを作って C メロを作るみたいな、バラバラに作ることができるタイプであると。で、文系タイプっていうのは、私は今日目を覚まし、窓を開けて息を吸い、熱々のコーヒーを入れてパンを焼いたみたいなですね、頭から順に作っていくタイプみたいなっていうのがあるとすると、私はどちらかというと文系タイプかなと思いますね。音楽理論とかちゃんと学んでないので、頭から作ることしかできないとも言えるんですね。なんかサビのメロディーをポンと思いついて、あ、じゃあそれに導かれるように A メロがこうだなっていうタイプの人もいるのでですね、そんな感じなんでございます。僕の喋りのように冗長な曲が生まれてくることも多々ありますんでね、気をつけてくださいね。ということで、降りてくるタイプではないかな、物語を書くみたいなつもりですね。よし、というわけでございました。たくさんの質問をお寄せいただいてありがとうございました。セイタのラジオでは皆様からのメッセージをお待ちしております。感想はもちろん、僕を困らせるような鋭い質問や言語化してほしいテーマなど、概要欄のメッセージフォームから何でも投げてください。全部読んでます。そして Spotify ではセイタのラジオプレイリストも更新中です。コド公式アカウントから発信されるものの中からセイタのラジオのみをまとめてありますので、聞き流しに最適です。こちらも概要欄からアクセスしてくださいね。なんか最新話を聞くのが大変だというね、最新話を追いかけるのが大変だという声があるんですけども、 Spotify に行って設定をいじるとですね、古いもの順と新しいもの順というのを並べ替えることができますので、ぜひやってみてくださいね。ちなみに Apple Podcast でも同様のことは可能ですので、ぜひやってみてください。ということで、次回のテーマは伊藤滝雄さん名人位受賞ということで、それについてお話しさせていただきたいと思います。私の歌の師匠であります伊藤滝雄さんがですね、民謡協会から名人位というものを受賞したコンサートを見に行きました。そこの時にですね、感じたことなんかもうお話しさせていただきながら、一人喋りで乗り越えたい、そう思っております。そしてその次の回はですね、皆様からの靴音100本ノックということでね、ぜひ普通のお便りをガンガン送っていただければと思います。ラジオメッセージフォーム概要欄からどんどんね投げていただければと思います。それでは今週おしまい、ありがとうございました。